はい、それでは本日も最後丸ごとしまして、主要5種の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。朝日新聞、企業の高決算、株主以外にも還元をということで、輸入に頼る必需品の値上がりは日本経済全体ではマイナス要素であり、それが家計や一部の企業に偏って打撃を与える事態は避けなければならないということで、企業ですね、原材料高の影響を受けて、まあ、資源、のね、権益を持っている商社とか、あるいは円安に伴って輸出増えたことなどで、海外事業の収益円建てで換算で膨らんだトヨタ自動車や日立製作所、こういったね、製造業の業績が良くなったりとか、こういった稼いだ利益、株主還元、進めていく動きあるけれども、それだけじゃなく、働き手の賃上げとか下請け企業への配分にも当てて日本経済全体に循環させていくことが重要だと朝日新聞です。朝日新聞もう一本は、欧州の安全保障、結束と対話の両輪こそということで、フィンランドとね、スウェーデンが長く続けた軍事的中立、こちらを変更して、アメリカ、ヨーロッパなどの北大西洋条約機構、NATO に加わる意向を示しました。こういった状況の中ね、欧州の安保、もともと、ウクライナをね、NATO に加盟させたくないということで、行動した、プーチン大統領によるロシアによるウクライナ侵攻ですけれども、結果バルト海を NATO が囲むというような情勢になっていってしまうと、アメリカ、ヨーロッパの勢力圏拡大を阻もうとしたプーチン大統領の思惑、逆の結果を引き起こしたということになっているかなというふうに思います。プーチン氏の暴走を止めるのは国際社会の喫緊の課題だが、同時にこの大国との共存体制を探る構想を描く必要がある。世界観や体制の違いが衝突に至る過ちを防ぐ努力は欧州とともにアジアにも求められているということで、ロシアとね、どのように対峙していくのか、ロシアという国、まあ、プーチン大統領を排除したからといってロシアという国が変わるわけでもないですし、ロシアという国がこの地球上からね、消滅するわけでもない、どういうふうにロシアという国と向き合っていかなければいけないのかというのが今欧州に突きつけられている、大きな課題ということになっております。これはね、東側でね、ロシアと対峙している、日本にとっても一言ではありませんし、ロシアと同じく、いや、そしてロシア以上に大きな影響力を持っている中国という国、このね、中国という国とどう向き合っていくのかというのが非常に重要になってくるということですね。その通りだと思います。毎日新聞、フィリピン大統領にマルコス氏、地域安定は脱強権から。日本はフィリピンと強いつながりを持っている。最大の援助供与国で主要な貿易相手国でもある。強権政治から脱却し地域安定に貢献するようマルコス氏に働きかけるべきだ。毎日新聞もう一本は、観光船の安全対策、国は規制の問題点検証をということで、人命を預かる旅客事業者は重い責任を持っている。国は安全運航を徹底させるための対策を強化しなければならない。産経新聞、今日産経新聞一本のみです。コロナ対策の強化、司令塔への権限集中を、病床確保は強制力を伴う措置でということで、2年以上に及んでいる新型コロナウイルス感染症対策、これをね、検証して見直すべき点を洗い出す政府の有識者会議、こちらが議論を始めました。政府は有識者会議の提言を踏まえて感染症対策を抜本的に強化していくということですが、これまでね、日本、欧米諸国なんかと比べれば新規感染者数相対的に少なかったにもかかわらず、PCR 検査の大幅増に及び腰になったり、ワクチン対策で遅れを取ったり、そして病床逼迫などの深刻な状況が招かれました。これをね、改めていく上でも、感染症対策、国家の重大な危機を招くという認識を共有して、有事対応を再構築していかなければならない。足元のコロナ禍だけでなく、将来起こりうる感染症にも効果的に対応できるよう万全の議論を求めたいということでね、やっぱり、起きてしまったこと、これ自体はもうしょうがないことなので、その上でどういうふうに改善していくのか、そのね、失敗に対する責任の追及というものも当然大切ですけれども、未来どういうふうに改善をしていくのか、何が原因で、それはね、ただ単にその、お前のせいだっていうふうに突き上げるだけじゃなくて、やっぱり世の中前に進めていくためには、検証というもの、これがね、欠かせないと思います。読売新聞、 公的資金申請、中小企業を支える地銀の強化にということで、地方銀行など公的資金の注入を申請しやすいようにした特例、こちらが初めて活用される見通しになりました。コロナ禍に苦しんでいる地域経済の再生につなげてもらいたいということで、東北の地銀グループである地元ホールディングス、傘下の、きらやか銀行山形市に対する公的資金の注入、こちらをね、金融庁に申請する検討に入りました。政府、コロナ対策として2020年に地銀などに公的資金を投じるための金融機能強化法、こちらを改正しました。15年以内という返済期限をなくし、申請の条件として経営体制の見直しを不要とするコロナ特例、こちらを設けて、申請をね、しやすくして、公的資金で地域を支える地方銀行、地銀の財務基盤を強めることを通して、企業への融資を円滑にするのが目的だということです。こういったね、地方、取引先の中にコロナ禍で打撃を受けた観光業や飲食業が多いという中、事業の再生に向けた設備投資の資金需要、今後増えていくっていう状況の中、まあ、公的資金の活用というもの、銀行を通してね、活用していくということ大切だと思います。ただ、コロナ特例で条件が緩和されたとはいえ、新たに税金である公的資金を受け取るのであれば、確実に経営体力を強化し、地域に貢献することが不可欠だ。その上で、着実な返済に向けて、長期的な経営戦略を描き直す必要があると。まあ、その通りですね。読売新聞もう一本は、アメリカ ASEAN、インド太平洋安定へ協調せよということで、この前ですね、ASEAN とアメリカの会合、首脳会議がですね、ワシントンで開かれました。オバマ大統領の2016年以来のこととなりまして、トランプ前大統領、ASEAN 関連の国際会議を相次いで欠席したり、東南アジア軽視という印象を与えるっていうことをしておりましたが、バイデン政権、これを払拭させていく上でも、ASEAN の役割を重く見ていく姿勢を示した格好になっております。もともと去年、中国と ASEAN、戦略パートナーシップという関係からですね、包括的戦略パートナーシップに、関係を格上げしておりましたが、今回、アメリカと ASEAN も、両者の関係を包括的戦略パートナーシップに格上げをし、あらゆる分野で協力を強めていくということになりましたが、なかなかね、一枚岩ではない、ASEAN、みんなね、例えば、シンガポール、対ロシア制裁、シンガポール加わっておりますけれども、中国への経済依存度が高いラオスやカンボジア、制裁に反対する中国に同調して対ロシア批判を抑えているというところもあり、やはりね、アメリカ、ASEAN とどういうふうに向き合っていくのか、しっかりとね、やっていく必要があるなと思います。日経新聞、中国経済失速の影響注視をということで、今日丸一でね、取り上げました、中国経済失速の話ですけれども、中国市場の魅力は大きい。とはいえ、共産党の独裁政権下ではゼロコロナや突然の政策変更など想定外のリスクは避けられない。グローバル企業は世界的な製品供給に支障が出ないようサプライチェーン、供給網の再編や分散を検討する必要があると。ですね。最後、日経新聞、ロシアが迫った北欧2国の NATO 加盟。スウェーデンとフィンランドの話ですね。そもそもロシアが侵攻したのはウクライナの NATO 加盟を阻止する狙いがあった。それなのに NATO は一段と接近し、北極圏とバルト海でロシアを包囲するという逆の結果を招いている。侵攻が誤りだったことは明らかだというふうに日経新聞論じております。はい、ということでね、本日も皆さん新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。今日は火曜日ですので、ラジレキ本体の方の配信日となっております。今日からですね、しばらくの間とことん徳川家康ということで、徳川家康のね、一生を追っていくということをやっていきたいと思っております。丸1から丸6ということでね、来年の大河ドラマの徳川家康が題材となっているということもありまして、予習がてらじゃないですけれども、もう徳川家康のね、基本的なところ、基礎的なこと、歴史に詳しい人だったらね、結構もう知ってるよ、そんな話っていうのが多いかもしれませんが、あんまり歴史得意じゃないんだけどな、でも徳川家康名前は知ってるぜ、でもどんな人生歩んだんだろうっていうこと、興味ある方はですね、ぜひラジレキ本体の方の徳川家康、聞いていただければと思います。はい。 そしてね、リートンとソッシーはですね、皆様からの応援メッセージ、質問、これをね、お待ちしております。昨日、たくさんのね、本当に、昨日、おとといとたくさんのメッセージ、合計ね、10通、2日間でね、10通に及ぶメッセージをいただきまして、本当にありがとうございます。一部ね、質問をお受けした方にはですね、メールで返信したりとかしております。私の、このメールの質問コーナーへの返信のアドレスに使っているメールアドレス、あんまり活発に使っていないということもあってですね、結構なんでしょう、迷惑メールの方に分類されて配信されてしまうことがありますので、質問とかコメントを投稿していただいた方ね、それでメールアドレス記載した方は、あそこのメールアドレスの迷惑フォルダーにラジ歴からメッセージ返ってきてないかということをね、ちょっとご確認いただければと思います。はい、追加でのね、質問とかいろいろお待ちしておりますので、ぜひ何かある方は各エピソードの概要欄に記載しております Google フォーム、こちらの方からね、投稿していただければと思います。はい、それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。